お掃除改革。はい、皆さんこんにちは。お掃除改革の大石です。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。インタビュアーの金城です。さあ大石さん、
はい、
いつも楽しそうにお話ししてくださるのですごく今日も順調に見えているんですが、
はい、
悩みとかなんか詰まったこととかそういうこともあります
まあずっと順調だったんで悩みなんてないですって今言いたかったんですけど、はい、もちろんありまして、はい、悩みまみれの、はい、会社経営だったんですけど、ちょっと一時一番やばかったなっていうような状態のというか、これが大変だなっていうお話をできたらなと思うんですけど、まあ、それ何かって言ったら、うん、まあテーマといいますかタイトルにはあると思うんですけど、雇用ですね。はい、雇用のところがやっぱりこう大変で、で会社こう立ち上げた当初、まずこう何ですか、どのタイミングで雇っていいか分かんないんですよね。
はい、1人から始めるオーナーさんが多いですか？
そうですね、お掃除業今フランチャイズの方々も1人で始める方多いですし、はい、で僕自身も1人で始めたので、やっぱり1人で始めていくと思うんですけど、どこのタイミングで何を人に任せていっていいんだと。いうことが分かんなくて、だけれどももう一人で来ると売上限界来てないみたいな、もう全然時間ない忙しいけど大丈夫みたいないうタイミング絶対来ると思うんですけど、もうお掃除事業であれば私が8年も経験してますんで、そこはもう明確にお伝え、この辺の数字の時にこういう仕事を任していけばみたいなあるんですけど、まあ、そうじゃないちょっとね、カテゴライズの、方々の雇用についてはちゃんと見ないと分かんないですけど、売上とか利益とか見ないと分かんないですけど、まあ、その売上利益とかを見て判断するもそうなんですけど、僕がお掃除業でこう人雇おうと思った時っていうのは、まあ、売上とか利益とか全く見ずに、とにかく人雇わないと拡大しないなと思ったんで雇いました。しかもいきなり正社員で雇いました。
おチャレンジング。
はい、毎月多分30万ぐらい払わないといけない、社会保険もかかるんでね、払わないといけない、年間360万の支払いを確定させるという
すごい、すごい。でもこれってやっぱり事業を大きくしたいっていう思いがあれば人を雇う、採用するっていうのはもう避けて通れないところなんでしょうかね。
そうですね、事業を大きくする、組織化するとかはもう必ず出てくる本当に悩みだと思うんですけど、本当に私自身も最大社員で言ったら5名までかな行った時期があって、でまあ今はちょっと縮小させてる状況なんですけれども、一時社員、現場の社員ゼロまで行って、はい、本当にどうすんのみたいなことがあったんですけど、そのきっかけがあってこの加盟店の皆様にコーチしていただくコーチ制度とか、うん、あとはまあ研修制度に関してもこうコンパクトにして、かつその現場 OJT を入れていくとか、まあなんかそういった部分が人がいなくなったからこそできた、修正ポイントであって、でなんかよく聞く経営者の話でいきますと、人件費のところを下げると利益が上がるっていうところがあって、売上も順調で上がってくると結構こう雇用に走ってしまう経営者多いんですね。これも任しちゃえ、あれも任しちゃえってなるんですけど、やっぱ適正のラインっていうのがあるので、やっぱそこをしっかり理解した上で雇用していかないと、まあ、僕もその5人やってた時っていうのはどっちかというと売上作ってるように見えるんですけど、そこまで一人ずつ見ていくと費用対合ってなくて、でまあそんなもあったんですけど、独立もありましたし、親の介護で辞めるもありましたし、その中で雇用は本当難しくて、お金、給与なのかやりがいなのか、まあ、それと社長の人柄なのかっていろいろあるとは思うんですけど、この3つを総合的に高めていくってことをしないとやっぱり人って続かないですし、まあ、逆に皆さんどうやってつ、会社員のことはその会社なんで続けてるんですかちょっとアンケート取りたいぐらい
社長の悩み、皆さん共通の悩みなんですね、はい、ちなみに ですよ、あのお掃除業の方々でこういう辞めたい理由というか辞めちゃう理由ってどんなことが多いんですか。
あ、お掃除ならではのやつでいくと、本当にあのうちの社員でもあったのは独立したいっていうのがあるんですね、はい、一つは、うん、はい、でそれは何でかっていうと、やっぱりこう参入障壁が低いビジネスって言われているので、まあ、道具もまあ、簡単にというか揃えれますし、ある程度お客さんもイメージつけばあの独立できちゃうっていうのがあるのでやめやすいですね。でもやっぱり集客の部分とかで困る方がいらっしゃるので、まあ、フランチャイズだったりとか、まあ、業務委託の方でも仕事がないといって非常に、ね、面談、明日の朝もそういった面談があるんですけれども、あるので集客のところは困ることが多いのかなとは思いますけど、あとはね、その社員として雇うと空室清掃っていうジャンルの仕事があるんですけど、マンションとか賃貸の退去した後の清掃、
はいはいはい、
はい、空き部屋の掃除っていうか言われるんですけど、やっぱね、あのね、コミュニケーション取れる相手がいないとかなると、これ週5回とか入ってると、もうその人は1ヶ月までやめますね。
そのあら、まあ、やっぱり人とってもやりがいとかコミュニケーション、
そうなんですよ、空き
部屋だと誰とも話せないですもんね。
いや、そうなんですよ。だからね、うん、このお掃除のポッドキャスト聞くしかないので
本当、
はい、多いし、なんか言ってるわって言ってね、なるのかなんだかわかんないですけど、まあそのもちろんいい部分はあるんですよ。その時間に縛られないとか、うん、ラジオ自分で聞きながらできるとか、そういうのが好きな方ももちろんいらっしゃるんですけれども、そういうの好きな方でも週5回それとかなると、本当に2、3ヶ月辞めていってる。うん、まあ、僕らの会社もそうですし、あとは僕の先輩とか、お掃除業で起業してる方とかも含めると、やっぱね、ずっとそれやってると、まあ、全然ダメって言ってますね。必ず会社に来て、社長と、まあ、その、まあ、規模感にもよりますけど、10人ぐらいあれば社長と顔合わせておはようございます、行ってきます、で終わりました、帰ってきました、お疲れ様でしたっていうような会話があった方がもちろんいいんですけど、まあ、その売上のね、生産性とかを考えると直行直帰の方がいいよねってなるような経営者多いんですけど、やっぱその会話、コミュニケーション、顔合わせする、うん、ちょっと昭和チックな考えなのか分かんないですけど、僕、うん、なんかそういうのも大事だなっていうのが思いますね。
だってどんなに綺麗にしても喜んでくれる人の顔は見えないってことですもんね。
そうなんですよ。その空室清掃ってそのダメなとこそこで、
うん、
で、あ、綺麗にして当たり前でクライアントからやっぱり依頼いただく部分ですね。で、ダメだった時はたくさんこういろんなことが言われて、良かった時なんて何も言われないので、だからこそハウスクリーニング、お客様のご自宅でエアコンクリーニングしたりとか、お風呂掃除したりとか、直接お客様にありがとうって言っていただけるような仕事をした上で、売り上げが安定しない時にそういったお掃除をする。だからそこの波をうまいこと作ってあげないと、清掃業はちょっと厳しいんじゃないかなっていうのは思いますけど、まあ空室だけで食べてるような人もいるので、まあまあまあ何とも言えないですけど、その方が人を雇うとかなった時には気をつけていただいた方がいいんじゃないかなっていうのは思いますね。
なるほどなるほど。
はい。雇用の課題っていうのはもう多分経営者様々かなと思いますけれども、お掃除業界の雇用の悩みっていうのはこんな感じですね。
やっぱりあるんですね、この業界ならではというのが。
ならではありますね、本当に。先週かな、東京の別の、別のっていうか、お掃除、もともとお掃除本舗だった方、フランチャイズオーナーだった方、電話が来て、大石くんさ、もうしんどいな、雇用、みたいな話があって。いやー、前から言ってますよね、言
うて。何が悩みだったんですか？
やっぱりこうね、自分が時間かけて育てた社員が、自分の会社じゃないところでこう、まあ、独立していくとか、辞めていっちゃうとかってなると、その雇用をして再雇用をして、なんていうんですか、育成期間って言ったら赤字なんですよね。売上って一人で行ってる時と同じ売上しか立たないですし、そこで教えてるわけですから、さらに非効率になって売上は下がって、 かつ人件費は出ていって、なんでおそらく赤字な状態が 2,3 ヶ月続いて、でその方が独立というかね、一人で行けるようになったりとかすることによって売上の規模っていうのは上がっていくと思うんですけど、その段階ぐらいでパタッとやめられると、わー育てたのにっていうね、
うーん、
それがね、2,3 人続くと、まあ経営者としては結構しんどいなと思うんですけど、まあね、答えは見えてるというか、その作っていくところはそのタイミングになった時にどういった企業体験するかとか、あとはその会社に居続けることでどんな未来が見えるかっていう、そのどっかのお話でしたかなと思うんですけど、やっぱ相手がこういう風になっていきたいってものに対して会社のビジョンとすり合わせてあげるというか、なんかそういったことも非常に大事だなと思うので、まあ、月に1回じゃないですけど面談をするとか、なんかそういうのは仕組み化をして、まあ、ご飯食べに行くとかもそうでしょうけど、うん、部分はしないといけないんだなっていうのは思いますね。
やっぱりこう聞いていくと、効率化だけじゃなく本当に人と人とのお付き合いの部分、ね、
まさに
ですね、
まさに本当そうですね、
うん、そしてあの大石さんがずっと大事にされている自分自身のコミュニケーションももちろんですけど、その方自身のなりたい姿、ありたい姿、お仕事ってやっぱり自己実現の一つでもありますもんね。
そうですね、何やかや生活のためっていう大基盤はありますけれども、まあその上にはこうね、承認欲求だったりとか、いろんな欲求を満たすためのこう社会的意義とか、なんかいろんな部分があると思うので、そこを満たしていくことが会社企業としてできるようになれば、もっともっと組織も大きくなるのかなっていうのは感じてるので、はい、あとはそれをどう選択してやっていくかかなと思いますけれども、はい、
そしてまたあの人としての魅力というか、そうですね、おいしさと働きたい、一緒にいたいって、うん、
そうですね、まあ、そうやって思っていただけるようにたくさんのこういろんなね、近所さんも含めですけど、いろんな方にこう僕を引き出していただきながら、はい、いろんな大石を出しながら、ここで働いたら面白そうだなと思っていただけるような、はい、状況にしていきたいなと思ってます。
素敵ですね。ではもうそろそろ時間になりましたので、はい、最後に聞いてる方へ一言お願いします。
はい、ありがとうございます。やっぱり雇用っていうのは人が関わってきますので、たくさん悩むこともあると思いますし、僕も悩むたくさん悩みますし、社員が辞めた時は、ね、やっぱ思われてた社員だったりすると泣いたりとかあるんですけど、事業拡大には欠かせない部分になってきます。なので、まあ、そこをめげずに経営者として雇用っていうのは前向きに捉えていただいて、まあ、たくさんいろんな人がいますので、はい、辛い時はね、いろんな人いるなって笑って一緒に頑張っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日は雇用採用その大変さを一緒にっていう分でですね、大石さんからお話伺いました。大石さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。